Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
由美子のここから元気になるラジオ。体ってすごい。体を知れば自分が大好きになる。体を緩めて本来の私に戻る。体が元気になれば心も元気になって毎日ご機嫌で暮らせます。そんな体のヒントを美容鍼灸師福原由美子がお届けします。皆さんこんにちは。今週も始まりました福原由美子のここから元気になるラジオの時間です。今日は8月17日38回目の放送になります。この番組では心と体が元気になる情報や東洋医学の養生法やセルフケア、美と健康に関するゲスト様をお招きして、皆様がご自分に合ったセルフケアを見つけていただけるような、そんな内容になっております。最近はですね、私このラジオを通していろんなご縁をいただくようになり、そしてそれに伴いいろんな情報をね、知ることによって思うのは、本当にこう私たちはつながりの中で生きてるんだなっていうことです。一人では生きていけないっていうのは、まあ当たり前のことなんだかもしれないんですけど、改めてですね、そのいただくご縁一つ一つが奇跡なんだなと、そんなことに感動している日々です。さあ今日はどんな素敵なゲストが来てくださるんでしょうか。今週もどうぞ最後までよろしくお付き合いください。この番組は40代から50代の女性を内側から健康に、私らしく生きる体を創造する阪神鳴尾向川女子大前駅北へ徒歩8分女性専用美容鍼灸サロンハミングの提供でお送りいたします。暑い夏後半戦に入りましたが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今週はですね、いただいた夏のお悩みですね、夏ののぼせ、そして多汗症、汗をたくさんかくね、それから脇汗、それから匂いエチケット、まあね、そんなことが気になるんですけど、その東洋医学ではどうしたらいいですかって、そんな質問をいただきましたので、ちょっとそんなことお話ししてみたいと思います。まあ、のぼせっていうのは本当にこう更年期の方によくある症状なんですけれども ね、まあ、原因はちょっと3つまとめてみました。まず上が暑いっていう方はですね、大抵下半身下がね冷たい方が多いです。そして、中が冷えているっていう方ですね。どうしても上半身が暑いとですね、全身暑いって思ってしまいがちなんですが、実は冷えのぼせという言葉がありますように、足の方が冷えているっていうことに気がついてないっていう方が多いです。なのでおすすめはですね、まあ シャワーで済まさずお風呂に浸かるっていうことをね、やっていただきたいなと思うんですね。そしてですね、ぜひ私の足は冷たいのかなとか、足疲れてないかなとか、自分の手でね触ってみてほしいんですね。中にはね、冷え性、私冷え性じゃないって気が思ってる方も、私が触らせていただいたら冷たいですよっていうような、そんな会話が鍼灸のね、施術中に行われる時があります。はい、ですのでまずは触ってみる、そしてお風呂に入るということをやってみてくださいね。そして2つ目の原因です。外側は暑いが中は冷えている。これは汗ではなくってね、水滴なんですね。夏、冷蔵庫で冷えた冷たいペットボトルを外に置いとくと、なんかこう水滴がパーッとつくじゃないですか。あれですね、常温だとその水滴はつかないんですけれども、それと同じ現象が体で起きているということなんですよね。ですから、私汗がたくさんかくから代謝がいいって、もしかしたらそれ中が冷えてるかもよっていうことなんですね。皮膚の表面の温度と体温の差が大きい、外は暑くて中が冷たい、お腹を触ると冷たい、朝起きたてに下腹とかお股の付け根を触ると冷たい、そんな方はぜひ一度、もしかしたら私は冷えてるんじゃないかなと、ちょっと、少し、振り返ってみてください。そして夏ののぼせの原因3つ目はストレスですね。ストレスは東洋医学ではカンちゃん、前もお話ししましたが、肝臓のカンちゃんですね、ちょうどその肝臓のに経絡、肝臓と関係する経絡、気の流れっていうのはね、脇にあるんですね。ここ脇硬い方いらっしゃいませんか。こう脇にこうペタッと手を置いていただいて、ちょっとこうもみもみすると硬い方って結構多いんですね。ここ揉んでいただくと肩こりがすっと楽になるです。ここも肩こりポイントですね。いかがでしょうね、脇。ここがやっぱり詰まってくると、ちょっと脇汗のね、原因につながっていくかなと思いますので、この脇のセルフケアマッサージっていうのもね、ちょっと動画を作りました。福原由美子の Facebook またはね、ちょっとリンクを貼ったりしますので、ぜひ一度そちらの動画、ご覧になってください。もし動画ちょっとわからないわという方は、ホームページの LINE から登録していただきましたら、ご案内させていただきますので、ぜひね、セルフケアの動画参考になさってください。それでは今週のリクエスト曲をお届けしましょう。チャゲ&アスカで天気予報の恋人。 今週のゲストを紹介いたします。筋検査の解説員の山下真由子さんです。真由子さん、こんにちは。
こんにちは、山下真由子と申します。
よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
今日は真っ白の、ね、ドレスでね、いつもね赤を着ていらっしゃるイメージなんですが、今日は真っ白ですごく、
はい、
今日も素敵でいらっしゃいます。
恐れ入ります、はい、ありがとうございます。
それではですね、まずね、真由子さん、ちょっと私から自己紹介をねさせていただきます。真由子さんの紹介をさせていただきます。真由子さんはなんとジャズダンス歴26年のウォーキングインストラクターをねずっとされていまして、運動だけでなく体の中を整えていくための食生活のアドバイスやニュースキャンを使った周波数セラピーなどを行っておられます。そしてね、神社で踊りを奉納されているという、本当にこう神様のこうエネルギーを体で表現されるという本当に素晴らしい女性の方です。今日はですね、山下真由子さんにちょっとこの筋検査って一体何なのというところからちょっとね伺ってまいりたいと思いますが、真由子さん、
はい、
筋検査って何なんですか？
筋検
査聞いたことないです私。
本当ですか、
はい、
やはりここ数年というか、うんうん、腸内細菌、腸内フローラの腸活とか菌活とかっていう言葉はよく聞かれると思うんですけれども、ね、じゃあその活菌を活、
うん、
じゃあその菌の種類って何って思ったりしたことはありませんか？
菌の種類ですか。
そう、菌を活動させるとか菌を活発にさせるだったら、うん、じゃあどんな菌たちを活発にさせるとか、どんな菌たちが自分の体の中にいるのか、
うんうん、
っていうことをふと思ったといいますか、う
ん、あ、真由子さん自身がですか？
そうですね、まあ、常々だってやっぱり私たちの体ってもうほぼ菌じゃないですか。
いやいや、それがでも、ね、私たちの体が菌っていうのが、
はい、
細胞っていうのは聞いたことあるんですけど、
はい、
その菌っていうのはそのちょっと分かんないんですけども、ちょっと教えてもらえませんか？
はい、私たち人間ってやっぱり地球の生命体ですよね、うん、地球という惑星が生み出してくれた一生命体で、
はい、
じゃあ地球っていう惑星はどういう惑星かって言ったら、
はい、
微生物の星なんです。
はあ、地球は
微生物の星。
どういうことですか？
約46億年前に地球は誕生したんですけれども、
はい、
その、約6億年後に、
うん、
水素や硫化水素を使って生育する微生物が誕生するんですね、まず、
はい、はい、なるほど。
で、さらに数十億年の月日が流れ、
うん、
やっと光合成をする細菌、微生物が誕生することで、
うん、
地球に酸素が作られ始めるんです。
光合成ですよね、
はい、
はい、知ってますそれ、
はい、
うんうん、
で、今から今から約10億年前、
10億年前、
はい、要は地球誕生が46億年前、
はい、
で、今から約10億年前、
はい、
動物や植物の祖先となる多細胞生物がやっとここでまた誕生して、
やっと、
はい、
はい、
だから30億年以上は微生物だけの星だったわけです。
へー、微生物が生きてた。
今もそうです。
今もそうですよね。
そんだけ長い間微生物の星 で、うん、で私たちの祖先のホモサピエンスが誕生したのはたった30万年前。
めっちゃ最近って言ったらあれですけど、
ひよっこもひよっこなんですよね。だから約30億年かけて微生物が生命が誕生できる星にしてくれて、うんうん、そこに私たちがやっとこさ誕生して、うん、で実際に私たち自身の細胞、うん、血管とか筋肉とかですよね、はい、私たちの細胞っていうのが約37兆個って言われていて、
はい、
私たちの体内外に常に存在して一緒に生活してくれてる、生きてくれてる、うん、ウイルスや細菌の微生物が約1000兆個と言われています。
1000ですか。
そうですよ、
100って思ってました。
1000兆個、
まあ、
あのいろんな考え方の方と あと個人差も絶対的にありますけれど、
その体内外っておっしゃいましたけど、
はい、
そのうじゃうじゃいるんですね。
そうでもうじゃうじゃだらけ、
うじゃうじゃって変ですけど、
うじゃうじゃでしかないですよね。
ってことはこの今空気中にもいるんですか。見えないですけど、
むちゃくちゃいます。
マジですか。
はい。
へえ。
だって37兆個に対して1000兆個ですよ、この1個の体だけで。
ということは細胞だらけ、
微生物だらけ、
微生物だらけ、
ブツブツだらけ、うじゃうじゃだらけ、もぞもぞだらけ。
なんかその人間って本当新参者っていうか、本当にごくごく最近できたっていうことが今のお話でわかるんですけども、
はい、
でもなんか私たちこう人間が一番賢いみたいな、このね、ちょっとこうこの頭脳というか知識がやっぱりどうしてもなんか勝っちゃうじゃないですか。私もなんかちょっとこう、ね、頭でっかちになりがちなんですけどね、う
ん、なんか地球からしたら、微生物様たちからしたら、うん、お前ら 何様だみたいなな
んか言われてるんですかね。
うん、いやただ淡々とその使命を全うしてくださってると、はい、神様みたいな存在だと思っているので、
まあ、
そんな人間みたいな邪心はないと思いますけれど、ただなんか人間がおごり高ぶってるような、ここ昨今のね、除菌殺菌
いろいろ ねコロナによってね、
もう何やってんだみたいな。
そっか、
自分たちが微生物の塊なのに、
そっかそっか、
それでね、殺していって何が一体したいんだろうって、もう私はハテナしか浮かばない。
ちょっと菌検査の解説員の舞子先生からしたら、ちょっとクエスチョンマークが多いんですね。
そうですね、除菌殺菌すればするほど自分の体を痛めつける、自分の免疫が下がる。
そういうこともあるんですね。
手にシュッシュッシュッシュッしながらにして、自分の腸内細菌もどんどん減らしてますし、自分のバリア機能を阻害してるので、あのウイルスウェルカム状態にわざわざしてます。
なるほど。いやでも腸内細菌といえばね、この間 の松沢翔子先生のお話では、やっぱり発酵食品と、はい、それから食物繊維とオリゴ糖を取りましょうっていうような入れる話を伺ったんですけども、はい、ちょっとあの真由子菌検査解説員にはですね、その腸内細菌とはっていうところと、あとどうやったらじゃあもうちょっと仲良く守れるのかっていうところを伺いたいなと思ったんですけど、
はい、腸内細菌とはもうまさに私たちの命そのもののような気が私はしています。
命ですか。
腸内に限らず、だってさっきも申し上げたみたいに、はい、37兆に対して1000兆なん、1000兆っていうバランスでやっと私たちは生きれてるので、
そっか、
もうね、
すごいです
よ。私たちの体の細胞よりもはるかに多い菌たちがいてこそ私たちは生きれてて、うん、でその腸内細菌、あの腸内はやっぱ免疫の要っていうこともよく言われてますけど、自分たちの私たちの体を守りつつ、うん、作り上げてくれてる、育ててくれてる。だからもう命そのもの。
うわ、腸内細菌は命そのもの
と私はイメージしてる。
なるほど。そもそもなぜその命そのものと思うようになったきっかけっていうのはあるんですか。
そのやっぱり地球誕生の、地球は微生物の星っていうこともそうですし、今現在のこの地球上、 ちょっと由美子さんにも想像していただきたいんですけど、この地球上にあるすべての生物、生命体を想像してほしいんです、はい、私たち人間もそうだし、飼われてるペット、動物園や水族館の動物たちもそうだし、野生動物もそうだし、はい、富士山の樹海の木々もそうだし、アマゾンのジャングル、そこには昆虫とかも、虫もいっぱいいますよね、で海の中にはその魚もいれば、昆布やワカメやサンゴもあって、プランクトンもあって、深海魚もあってっていう、全ての生命体、生物の総重量の約半分が微生物なんです。ここにあって、見ることも触ることも感じることもできない微生物さんたちをぎゅっと集めたら、全ての生命体の半分の重量を占めるんですよ。
すっごい、重たいって言えるのかどうか分かんないぐらい、なんか
すごい量ですよね。
なんかすごい重みがありますね。
もう重みどころじゃなくて押しつぶされますよね。人間の体内でもその全ての微生物をギュッと集めたら、様々ですけどね、人それぞれですけど、約 1.5 キロぐらいはあるのではないかって言われてる。目に見えない触れないものがですよ、
わ、
一箇所に集めることができたら、
へえ。
ってなったらもう金はなんですか、この世の全てじゃない
よね。本当にそれぐらいって感じですよね。
全ての生命を支えてるのが菌やウイルス、微生物っていうのをやっぱりふんわりほんわり感じてて、でやはり去年からのコロナの状況で、先ほども申し上げた殺菌とか除菌とかマスクとかっていう流れがやっぱり気持ち悪くてしょうがなくて、
そこからきっかけで、その菌活、菌検査のお勉強を始められたんですね。
もっとちゃんと学ぼうと思って、で学べば学ぶほどやっぱり、ね、除菌とかね、マスクとかがね、わけわからんく
な、
わけわからんとか言ったらダメですけど、
なるほどね、その何個ぐらい腸内細菌ってあるんですか。
もうそれはわからないです。
分からない。
だって未発見のもの、その人間ごときがやっぱり見つけられることができるなんて限りがあるというか、やっぱり
先ほどの30億年ずっと ね、
そうですね、
地球にいるっていうのが、その本当に想像を絶するぐらいの数ですよね、
で私がさせていただいている菌検査の、解説の機械ですね、それでは読み取れる、検知できるのは約300種類。
え、300ですか。それでもすっごいたくさんですよね。
すっごいたくさんだと思います。
それで舞妓さん調べはったんですよね。もちろん自分のお
腹、自分のも調べました。
どんなやったんですか。
もう私はね、すっごく面白くて、すっごいいいところと、すっごい悪いところで、で両極端、極陽極陰みたいな感じで、バランスをとってるっていうような体内、腸内でした。
なんかめっちゃ嬉しそうにお話しされるんですけど、その後にはどんなエピソードが続くんでしょうか。
はい、なんかなんか腸内細菌を見ていくと、体質とか体型ももちろんなんですけど、性格も見えてくるんですよ。
性格ですか。
でやっぱりそれは鬱になりやすい、鬱になっていらっしゃるような方の筋層と、すっごいポジティブな方の筋層とで、やっぱり傾向が分かれるんですよね。
違うんですね。
でそういう感じで性格が見えてくるんですけど、やっぱりその極端なところっていうのが私当てはまるかなと思ったんです、性格的に。とっても好きなこと、とっても嫌いなところとか。
そうなんですね。
なのでちょっと面白いと思ったし、これまで積み上げてきた人生がそのまま見えるなって、自分がどういうふうに生活をしてきて、この菌たちを作り上げてきたというか、守ってきてもらったとかっていうのが、なんかまざまざと見せられて、ちょっと隕石落ちたみたいに。
衝撃やったんですね。 その衝撃隕石が落ちた後変わったことってあります？
食べ過ぎをやめました。
あ、食べ過ぎてたんですか？食べ過ぎ、めっちゃスリムなんですけど。
それは私の中に痩せ菌がむちゃくちゃあるからということもこの度分かりました。
お、
食べても食べてもこれでは太らないなっていうような、あの菌層だったので、
うん、
なので、
はい、
あの太りはしなかったけれども、でもやはりあの太る太らないって別に、まあ、肥満がねとてもあの極度なものになるとやっぱり体には悪いですけど、なんか大したことではなくてちょっとぽっちゃりぐらいだったら、
うんうん、
だけどその奥にあるなんかもっとなんて言うんだろうな、内臓の疲労具合だったりとか、
はい、
いろいろ深い何か不調につながるようなことっていうのを食べ過ぎっていう行為は、
うん、
あの引き出してしてしまうというか、
うんうん、
容易になる、あの冷えすぎ食べ過ぎは万病のもとっていうのも聞いたことないですか？
あの冷えすぎは万病のもとっていうのを聞いたことありますけど、
はい、
あの食べ過ぎは万病のもとっていうのはあんまりなんとなく分かるけどあんま聞いたことがない気がします。
それを字で言ってる感じが、
そうだったんです
ね、はい、検査にも出てましたので、
はい、
日頃から思ってたんです、食べ過ぎはダメだって、
うんうん、
だけどやはり食欲に負けてしまって食べたい時に食べたいものを、
うん、
で食べていました。
それが、
はい、
食べたいものを食べたい時に食べてたのが、
はい、
その金ちゃんを知ることによって、
はい、
食べ過ぎをやめた。
やめました。
やめれた。
やめれた。
なぜ？
だってやばいもん。
なぜそんなに危機感を感じはったの？
やっぱりこのまま放置していくと、
うん、
この菌さんが増えてしまったら私の体は病気になる。
あ、そういうことが分かったんです。
分かります、
うん、ということは菌検査をすることによって、
はい、
体の自分のどんな菌がいるか傾向を知ることによって、
はい、
性格とか分かるだけでなく予防にもつながるってことですか？
そこですね。それが一番、私はあの医者でも看護師でもないので、
うんうん、
あの治療とかはできる立場ではないじゃないですか、
はい、
だからこそその病気になる前の状態からより良いお体になっていただくためのアドバイスをしていくっていうのが私のお仕事本分なので。
はい、そうなんですね、
はい、
それをあの菌検査を受けたら解説をしてくださるというサービスを山下麻衣子さんはされているということですね。
はい、
OK です。
はい、
じゃあちょっとその菌検査を受けたいってなった方は、
はい、
インスタグラムの方に問い合わせたらよかったですね。
はい、はい、そうですね、あのインスタグラムと、
はい、
フェイスブックをさせていただいていますので、
はい、
そちらを検索していただきましたら、
はい、
私につながるんですけれども、
はい、
あの全然ちゃんと真面目に菌検査してますみたいなページにはなってないので。
なるほど。
一回不信感を持たれるかもしれません。
そうなんですね。
ただただなんか楽しく過ごしてるみたいな投稿しか上がってないんですけれど、お仕事は真面目にさせていただいております。
はい、あのすごくあの体に対して真摯な方ですので、ちょっとこう興味あるなという方はインスタグラムは、まゆアンダーバー k.o ですね、
はい
はい、そちらで検索をしてみてください。ということでですね、来週も実はまゆこさんには来てお話を伺う予定にしておりますので、
よろしくお願いします。
ちょっとまた来週もどうぞよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
まゆこさん、今週はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。 Right next to you. But it's holding on.
風に、
皆さんいかがだったでしょうか。腸内細菌の話ですね、人間の命のすごく偉大さを感じました。また来週も引き続きどうぞお楽しみにしていてください。また来週お耳にかかりましょう。
人は生まれ生きてる、名も知らない